アンニョンカズアセヨ、私はラジオ、わたらじ。こんばんは、カズアセです。今回は、前回に予告していた通り、アイドルグループ、ビスの、ドキュメンタリー映画2本ですね。劇場版ビス誕生の歌と、Who Killed Idol シス消滅の歌、この2本について、語ってみようと思います。前回の終盤にも、結構いろいろ喋ったんですけども、このビスですね、アイドルグループのビスなんですけども、私がですね、最近アイドルを聴くようになった、きっかけのうちの一つみたいな、グループなんですけども、これはですね、一回実は解散してまして、2011年にですね、ソロのミュージシャンだったプールイっていう子がいて、この子が、ちょっとね、起爆剤というか、こう、もうちょい、売れるようにどうすればいいんだっていうんで、アイドルをやりたいっていうことになって、で、グループを集めて結成したのが、ビスなんですよ。で、これがですね、マネージャーの渡辺淳之介っていうのがいまして、これがですね、すごい、なんか自分で自分のことをサイコパスって言ってる、みんなが認めるサイコパスみたいな感じで、もうひどいことをですね、メンバーにどんどんやらせてですね、ちょっと羅列してみますと、全裸で樹海を走らせる。で、PV でメンバー同士でディープキスさせる。で、全国ツアーを車中泊でやらせる。で、24時間100キロマラソンを走らせると。こんな感じですね。普通握手会とかじゃないですか。アイドルって。握手会とかチェキ会じゃなくて、ハグ会とか、ケツバット会とかやってたらしいんですけども、そういうのがあってですね。で、この一期の時は僕は一回だけ見に行ったことがあったのが、この前やったデビルマンですよ。実写版デビルマンでやたらと出てきた亀戸のサンストリートでフリーライブをがあったんですけども、その時に一回ちょっと見に行ったっていうところでして、でですね、これが話題が話題を呼び、当初の目的だったですね、武道館での、ライブをやったら解散みたいな話だったんですけども、全裸 PV がまずかったらしくて、武道館貸さねえぞとそういう格のミュージシャンじゃないよねっていうことになっちゃったらしくて、で最終終わりのライブは2014年の横浜アリーナでやったというところでですね、それからだいたい1年が経ちまして、その前にですね、この今回の映画につながっていく話なんですけども、この最後の横浜アリーナライブの前日までを個々のメンバーをですね、AV 監督のカンパニー松尾を中心にして、こう僕も見てないんですけど、テレクラキャノンボールって結構話題になったんですけども、これのメンバーたちがこうビスを、一人のメンバーに一人の監督をつけて、こうアイドルとハメ撮りができるのかっていうですね、ビスキャノンボールっていうのをやったんですよね。で、それが結構話題になったらしくて、ちょっとすいません、これもまだ見てないんですけども、その流れで今回ビスのオーディションを、再結成のオーディションをやるっていうので、またそのメンバーたちが集められて映画を作ろうっていう話になったというところでですね、そこで、まずできたのが、ビス誕生の歌。これはですね、スペースシャワー TV っていう音楽専門チャンネルで、番組をやったらしくて、それを再編集したのが劇場版みたいなんですけども、これがですね、ビス解散からだいたい1年ぐらい経った時に、このサイコパスのマネージャーの、この渡辺がですね、このビスを、ある程度成功を収めたと。で、それからですね、これまで所属してた翼レコードっていうところを退社して、自分で、芸能事務所を作ったようなんですね。で、そこの、から出したビッシュっていう次に作ったグループが結構売れまして、で軌道に乗ったんで、またこう本人が言うところのクソインディーなことをやりたいっていう風に、なとこからこうプールイを呼び出してまたやるぞという風になったらしいんですね。でそこでメンバー募集をかけて3泊4日の合宿をしてメンバーを決めるっていう企画を考えたと。で、その模様をニコニコ生配信をすると。で、そこでですね、 こうプールイもですね、自分は選ばれる、自分はいるもんだと思って行ってみたら、実はプールイも選考の対象になってたぞと。まあ、で、どうなるんだっていう話で始まっていくんですけども、そこにですね、まあ、12人の女の子が、だいたい今20代前後の12人の女の子が集まりまして、で、そこにですね、新しいビスを、こう、プロデュースする、この渡辺のワックっていう事務所と、翼レコードっていうところがですね、この渡辺がもともといた翼レコードの、清水さんっていう人が来るんですよ。で、その清水さんの部下といいますか、こう、インターンで、こう、勉強に来てる山下さんっていう女の子がいまして、これがなかなか可愛くてですね、ニコ生だとこの山下さん推しが大量発生したらしいんですけども、で、山下さんも入ればいいじゃないみたいな感じになってたらしいんですけども、で、この山下桃江っていうんですよね。山口桃江と一文字違いっていう子がですね、まあ出てきて、まあいろんな大人も出てきて、この女の子たちがどう頑張るかっていうのが、まず劇場版ビス誕生の歌でした。でですね、まあその前の渡辺が、まあ、作ったグループのビッシュのオーディションで落ちた子とかが数人来てて、あと仕事を辞めてきたっていう子とか、いたんですけども、で、こう、これがですね、なかなか結構、彼女たちを、まあ、いつものパターンで追い込んで面白いところを見せるっていう映画で、まあ、朝はマラソンさせて、まあ、あとはもうずっと歌、まあ、これ結成したら直後にライブがあるっていう風なお披露目ライブがあるんで、もうとにかく詰め込みで、ライブの練習をさせるわけですよ。で、その中で、こう、このニコ生で、投票をするんですけども、ニコ生で1位を取った子は問答無用で、採用。で、5人選ばれることになるんですけども、で、あとの4人は、渡辺が決めるみたいな感じでやっていくんですけども、まあ、このですね、飯の3回、1日3回飯があるんですけども、誰かしらのご飯にですね、デスソースっていう辛いやつが入っててですね、それにハマった子たちがどういった反応をするのかとかですね、あと、一番序盤に歌のテストがあるんですよ。で、まあ、ビスの過去の曲を歌わせるんですけども、ここにですね、松隈健太っていう主にビスの曲を作ってる人が、来て、こう、女の子たちに歌わせるんですけども、これが結構面白くてですね、やっぱみんなそんなには上手くないんですよ。中には結構ひどい子もいるんですけども、そういうのをですね、そういう子たちをですね、こう、やる気にさせるテクニックみたいなのがですね、本当上手くてですね、すごく優しいんですよね。女の子たちに。こう、例えば声が出てない子に対して、ゴジーラっていうですね、ゴジラの T シャツ着てる子がいるんですけども、声が出てなくても音程が合ってたらすごくそこを褒めて、もうちょっと声出していこうか、みたいな感じで、やったり、あと、まあ、そこそこ上手い子には、こう、もうちょっと動きのある歌い方をしてみようか、みたいな感じとか。で、あとは、プールイもそこで歌うんですけど、やっぱプールイはさすがにですね、まあ、プロなだけあって違うなという感じだったんですけども。で、まあ、そんな感じでですね、どんどんこう、彼女たちが、こう、まあ、結構追い込まれていく様と、誰が受かるのかっていうところとですね、あと、まあ、水木審査もあるんですけど、そこはちょろっとしかやってくんなかったので、後で自分で見直したんですけども、まあ、水木審査があったり、あとは、YouTube にものすごい動画が上がってるんで、で、実はこの劇場版じゃないビス誕生の歌は、まるまる YouTube に動画が上がってるんですけども、で、で、最終日を迎えると。で、最終日にはですね、この前のビスキャノンボールを撮った監督たちが、来て、ゾロゾロと来るぞと。で、何をするのかと、この監督たちは。目的はですね、落ちた子たちの一人ずつに一人監督がついて、その後を追っかけるっていう企画が実はあったんですよね。そんなこんなで最終日になりまして、まず一人ずつのアピールタイムがあるんですよ。ちなみにこっちの、ビス誕生の歌はもう全部最後まで喋っちゃいますね。まあ動画も見れるんで、この話を全部しないと次のフーキルドアイドルの話ができないんで、全部喋っちゃいますよ。で、このですね、アイドル志望の12人のうち1人は途中で帰っちゃったんですけども、11人の子たちの、こう、アピールタイム。 でもうみんなボロボロ泣いてるんですよ。で喋ってない子たちもみんな泣いてて、まあ、今までのねこう辛かったことを振り返ったり、これから結果がどうなるのかっていうところでみんなもう感極まっちゃってるんだと思うんですけども、で結構見てるこっちもうるうるして、で渡辺もですね、これまでサイコパスかと思ってた渡辺もボロ泣きして、ええー、と思って、でそうしたらですね、このところを見たテレキャノのですね監督のうちの一人がですね、あの涙綺麗じゃないよねって言ってて要するにみんな受かりたいから、まあやっぱりそこら辺の腹積もりもあるじゃないみたいな感じで、綺麗じゃないよねって言ってて、あ、やっぱこういう人たちは分かってるなと思っちゃったんですけども、で、結局、この11人のうちの5人が受かると、でかろうじてプールイもその中に入ってましたというところで、残りのですね、残りの要するに11人から5人だから残りの6人の子たち、あ、終わったみたいな感じでうつむいてたら、そこで驚きの展開がありまして、この渡辺と、渡辺が前いた翼レコードの同期入社のですね、清水さんが落ちた子たちでビスの公式ライバルのシスを作るぞという発表をするんですよ、その場で。で、入りたい人はこう何日までに返事をくれっていう風な感じで、マジかみたいに反応することを、マジ下うつむきながら、どうしようみたいな感じの子たちとまあいたんですけども、でそっからこうテレキャノチームがそれぞれの子たちを追いかけていくっていうところまでがこのビス誕生の歌だったんです。でそっからですね、まあこれはこれでそれなりにオーディションものとして頑張るって素晴らしいよねっていう感じで、すごく爽やかな感じの映画で、面白かったんですよ。で、そこでですね、トークショーがあって、そこにメンバー、もうビスに入ったメンバーが2人来てたんですけども、どうやら次の作品があるぞと、しかもすぐやるぞと、それが、Who Killed Idol シス消滅の歌なんですけども、これが、そのメンバーたちがですね、ビブス受かったメンバーたちが感想を言ってたんですけども、なんかすごく現実を見せつけられる作品でしたとか言ってて、どうやら一筋縄じゃいかない作品らしいぞということを踏まえて、で、翌週にフーキルドアイドルシス消滅の歌、ちなみにですね、ビス誕生の歌はポレポレ東中野でやってたんですよ。去年年間1位に私が選んだドッグレックスとかヤクザと憲法とか桜の木の下とかやってた、超ドマイナー映画をやる、ちっちゃい映画館にこうオタが殺到してたんですけども、で今度やるそのフーキルドアイドルは、この世界の片隅にでパンク状態だったので有名なテアトル東京ですよ。だから一気にね、でか倍以上でかい劇場になったんですけども、ここでですね、見に行きました。でこの映画はですね、この前作ビス誕生の歌は、基本的にはこのテレキャノチームとカンパニー松尾監督が、中心となって作ったんですけども、カメラ越しにこの候補のオーディションに来てる子たちに喋りかける声がですね、AV 見てるとき、AV のこっち側の声の、あの松尾監督の声だなと、なんかいやらしい声だなと思って聞いてたんですけども、で、意外とですね、トークショーに監督来てたんですけども、なんか意外と普通のね、喋ってるのだけ聞くと、そのビスのメンバーとかすごく気を使ってて、すごく、まっとうな人なんだなっていう風に思いましたね。で、フーキルドアイドル見ました。で、これはですね、今度は監督が変わりまして、渡辺淳之介マネージャーに、クリトリス宮治ですって、メンバーに紹介されてたエリザベス宮治っていうですね、キノコ頭のですね、ドキュメンタリー作家みたいな、人が、まだまだ若手でこうカンパニー松尾に憧れてこの業界に来たみたいな人らしいんですけども、この人が監督っていうことで、フーキルドアイドルはまあ作られたんですけども、で、これがですねうまいなと思ったのが、序盤に紹介した翼レコードの清水さんのところについてる、インターンでやってきてる山下さんっていう可愛い子 の視線で語られていくんですよ。これこの子の視線がですね、テロップでこうバッて出たりする。この山下さんはこうインターンで来てるんだけど、やっぱりこう正社員として雇ってもらうためのある種ビスに受かりたい子たちとは別の方向性の戦いに来てたわけなんですよね。で、ちなみにこの前の、ビス誕生の歌はちょっとですね、わかりやすいぐらいわかりやすく作ってて、ナレーションがですね、全部初音ミクみたいな人工音声で、今何が起こってて、彼女たちの問題は何なのかとかを全部こうそれが語っていくんですけども、ちょっと分かりやすすぎる、丁寧すぎる作りだなって思ったの。まあテレビでやるっていうことがメインなんで、まあそういうふうに分かりやすく作ったのかなって思ったんですけども、この後のですね、フーキルドアイドルはですね、そのまあ山下さんの目線で説明はされるんですけども、映像の素材のですね、このカッティングがですねすごくてですね、もう今の何だったのって分からないうちにどんどんどんどん話が進んでいくぐらいの情報量がすごくて、なんかそれがすげえかっこいいなと思ったんですけども。でですね、まあ山下さん目線で語られていくと。で、落ちた子たちの、結局ですね、落ちた子たちをこう追っていくんですけども、テレキャのチームが。でですね、まあその中でこうちょっとハメ撮りになりかけそうな雰囲気があったりして、あとはですね、このですね、落ちた子の中で一番目立ってたですね、パリピっていう子がいて、パリピがですね、そのうちの AV 監督の一人の家に行くんですよ。で、なんか、たこ焼きパーティーをしながら、最強伝説黒沢っていう、紙漫画があるじゃないですか。あれを読めと。パリピにね、最強伝説黒沢を読んで、ちょっと、考えろと、今後の身の振り方を、っていうのがあって、これに影響を受けてですね、パリピはシスに入ることを選ぶと。で、結局落ちた子たちの6人中4人がシスに入ることになるんですよね。で、このビスの初のお披露目ライブに、の後にシスが出てきて、1ヶ月後に同じ場所で、シスのライブやるぞっていうふうに宣言するんですね。で、このライブに向けてっていう話が、こう、序盤は続いていくんですけども、このですね、シスを立ち上げた清水さんは、こう、渡辺に対するですね、なんで清水は3がついてたり、渡辺淳之介は渡辺なのか。じゃあ清水さんも清水って言いますよ。この清水は、渡辺に対するライバル心があるっていうのがですね、序盤、こう、語られていくんですよね。で、こう、渡辺は、と清水は翼レコードに記入社したんですけども、渡辺はこうビスで成功を収めた後に退社して、ワックっていう自分の事務所を作って、その後ビッシュを送り出してっていうことで、どんどんこう差をつけられていってるっていう風に感じてたようで、清水は。で、今回の第2期のビスはこの渡辺の事務所のワックと清水さんが、私どうしてもですね、これなんで清水だけ清水さんって言いたくなるかっていうと、この映画の中でみんな清水さんって呼んでるっていうのと、このキャラクターがですね、本当にさんをつけて呼びたくなるキャラクターなんですっていうので、すいません、清水さんだけ清水さんって呼びます。この清水さんは、翼レコードのまだ社員なんで、なんですけども、この今回のビスはワックと翼レコードの共同プロデュースなんで、この清水さんも来てるんですよ。で、このシスっていうのもこう翼レコードで、プロデュースしていくぞというところで、まあ渡辺に今回、渡辺はすごく親友で尊敬もしてるけど、今回は自分の力で渡辺を超えてやるんだみたいな意気込みが序盤語られるんですけども。で、オリジナル曲も用意されて、ただ振り付けと歌詞はシスのメンバーで自分たちで決めろよっていう感じで、ライブまで確か1ヶ月ぐらいだったような気がするんですけども、インターンの山下さんたちと共にシスメンバーがですね、こう、事務所の、なんかレコーディング室みたいなところで頑張る姿が追って描かれると。で、ここでやっぱりこう一回ですね、まあビス落ちてもうボロ泣きした子たちがですね、もう本当にへこんだと思うんですけども、まさかこっからですね、再起のチャンスがあるぞと言われて、 今後どうなるのか全然わかんないんだけど、そのチャンスにかけて、頑張る姿が描かれてて、ここら辺はすごく見てて頑張れっていう思う感じなんですよ。で、一方清水さんはこうビスのマネージャーとしての仕事もあるんで、もう見るからにもうパンク状態なんですよね。シスのメンバーがこう例えば曲順とかライブの曲順とか、考えたんですけど、結局 OK を出すのは清水さんなんで、で清水さんに確認を取りたいんだけどビスの仕事が終わらなくてなかなか帰れないとかいう感じで、大丈夫なのかっていう感じになって、ライブの日がどんどん近づいてきて、でその前日にこう清水さんがこうカメラの前でとんでもないことを打ち明けるんですよ。っていうところまでが、まあちょっとネタバレで語れる、ところまでなんですけども、まあこの映画の感想としてはですね、まあアイドルエンタメ業界の不条理さですね、あとはビス誕生の歌の本当頑張るっていいよねっていう、若いっていいよねっていう、女の子たちの涙って素晴らしいよねっていう感じの、のとの対比のですね、大人の世界のドロドロ感とかですね、それに翻弄されるアイドル志望の女の子たちのこう残酷話みたいな感じで、ほっとですね、もうそこが面白くて、で宮地監督がこれもトークショーがあったんですけど、終わった後でですね、宮地監督が言うには、このフーキルドアイドルの序盤にプールイがですね言うんですけども、みんな不幸が大好きなんだよねって言ってて、本当にそこだなっていう風に、もうこの映画でプールイは確信を得てることを言ってたよねみたいな感じで宮地監督は言ってたんですけども、本当それで、このですね、宮地監督のなんかこう知り合いなのか、PV を撮ってるミュージシャンなのか、映画とは全く関係のないですね、バンドマンの人が来てたんですけども、トークショーに。その人がですね、監督に感想を求められて、開口一番、気持ち悪いですねって言って、本当見る人にとっては、本当ただひたすらに気持ち悪い映画だなっていう感じでですね、思われるかなっていう感じなんですけども。でも、僕が見た感想だと、そこを超えたものがあったなっていうふうに思いまして、働くってどういうことなのかっていうこととかをすごく思ったんですよ。で、監督も、就活してる人に見てほしいと。で、アイドル業界を目指す人だけじゃなくて、就活生全員に見てほしいって言ってたんですね。だから、こういう世界だと思って飛び込んでみたら、なんだこりゃって、そこで自分をどうするのか。で、まあ、宮地監督が言うには、そこで辞めるのも一つの人生。っていう風には言ってたんですけども、この本当に清水さんですよ、もう今年のですね、私のアカデミー賞助演男優賞を挙げるとしたら、もう完全に清水さんですね、この本当に清水さんの映画なんですよ、これは。終わってみたら、で、清水さんのこのなってしまった状況と、それと仕事にどう向き合うのかっていうところがですね、描かれててですね、本当最後はもう鳥肌が立ちましたね。っていうことでですね、まあ少なくとももう今年1位ですね、これは。見た映画の中で。っていうぐらいもう面白かったというところで、まだあんまり下手すりゃこれテアトル新宿でしかやってないのかもしれないですけども、あとは DVD で稼ごうかみたいな作品だから、あんまり全国的にやらないものなのかもしれないですけども、見るチャンスがもしある方がいらっしゃったら、ビス知らなくても、しかもこの、ビス誕生の歌を見ないでも分かるようにできてるんで、ビス知らなくても十分こういう一般論まで落とし込むに至れる作品なので、ぜひ見てほしいなと思います。で、ではネタバレの話をしようかなと思います。はい、ではですね、この、ライブの後、要するに、ビスお披露目ライブがありまして、そこでシスやるぞっていう話になって、それから1ヶ月のライブ、オリジナル曲を、改めて僕、YouTube でその時のライブの映像を見たんですけども、まあみんな下手。まあ、それはしょうがないかなと。1ヶ月でね、即席でやったのもあるし、もともとみんなそれほど歌うまくないし、まあ、ひどいライブなんですけども、でも、すごいのが、オタたちが、 こうちゃんと初めて聞いたのかどうかちょっとわからない、多分初めて聞いたんだと思うんですけども、そこでもファイヤーサイバーって言ってちゃんと合わせる、このオタたちの適応能力の高さすげえなと思って、あのそこもすごかったんですけども、でですね、そのライブの後メンバーたちは清水さんに約束されてた焼肉に行くはずだったのが、なぜかこう事務所に連れてかれるんですよね。でそこには関係者がみんないて、みんな暗い顔してるぞと。で何が起こるんだと思ってたら、清水さんがですね、あとですね、渡辺がですね、なぜか坊主なんですよえっていう。で清水さんが、みんなメンバーたちに、このシスのメンバーに語るんですけども、なぜか敬語なんですよねこれまでずっと、まあ、もちろんね、自分より一回り以上下の女の子たちなんで、タメ口で喋ってたのがなぜか敬語で、で自分はこう実は以前に仕事上で何かしらこうちょっと悪いことをしてしまったと。でそれがこうバレて、しまったと。ただこう渡辺にはそのことを隠しててたんだけど、ちょっとそれが隠しきれない状況になってしまいまして、渡辺にもそのことは言いましたと。で今後ちょっと会社にいられなくなる可能性が出てきましたとか言い出して、もうメンバーみんなはぁですよね。で渡辺がこう言うんですけども、でお前らっつって、まあ、清水はこんなクソ野郎だった、で俺も知らなかったけどこんなクソ野郎にを信じてついてったお前らが悪いんだとか言い出して、はぁですよね。でその、シスのメンバーのうちの一人が、なんかなんでこんなひどいことになってるのにカメラ回してるんですかって言うんですよそしたらこのスペシャル TV のプロデューサーの人が、これが現実に起こってることだからとか言い出して、もう本当それもはぁですよね、って感じで。でどうやらこのですね、もう清水さんはシスをこうマネージメントしていくことは難しいと。しかもこのライブ中にあのビスが昔あの2号っているじゃないですか、ブランドをやってる人。ちょっとビスは2号のこうなんかちょっと関わりがあったようで、でそれを茶化してシスがこう2号のあの猿の絵を T シャツに自分で描いてちょっと小バカにした感じの衣装で出てたんですけども、渡辺はそれも激怒しててなんかしかもビスの映像、ビスの曲をあのやったことについても俺は何の、 あの説明も受けてないみたいな感じで、それをメンバーシスのメンバーたちが怒られるんですけども、ちょっとそれはちょっとまあね、あのちょっとふざけすぎたかなっていうは思ったけど、それ清水さんが全部悪くねえかっていう感じで、なんかもうメンバーたちももうふぬけみたいな感じになっちゃって、もうなんか壁にゴンゴン頭ぶつけることがいて、もうひどい状況なんですよ。もうだから要するにビス落ちてへこんで、で再起のチャンスがあるぞって言われて、半信半疑ながらこれにかけてみようって言って乗っかってみたら、あのこのざまですよもう悲惨ですよね。で渡辺が言うんですよね、もうアイドルの、あもうこういう業界もう狂ってるんだからって、もうこういう業界なんだよって、もう頑張るのは当たり前で、でもこういったことがあるとみたいな、なんかすげえ大人目線の、まあ実際それが現実なんでしょうけど、もうそんなことを言われてどうしようって感じですよね。でこんなシーンがあって、もう山下さんもドン引きですよねあのなんだこいつらって思って、あの私が今までねついてきた、ね、清水さん、自分が正社員になるために、ね、清水さんの下について頑張ってきたこのおじさんが、ね、あのシスメンバーの前で土下座してるんですよもう超ドン引きっていう感じで、で、ここでもう全部終わりかなっていう風なところだったんですけども、もうシスは続けられないぞと。で次の日かなんかに、渡辺がですねシスのメンバーを連れて焼肉に行ってるんですよ。でもうガッハッハみたいな感じでですね、あれなんかもうボロクソに怒ってたのになんだろうって思ってたら、実は君たちに今後のこう身の振り方を、ね、ちょっと用意できないこともないんだよなみたいな。で実はこのもともとビスにいたメンバーのがいる、ギャングパレードっていうグループがこの渡辺の、 ワックっていう事務所にいる、あるんですよ。で、このギャングパレードに入れてあげることもできるよみたいな話になると。で、ちょうどその同じ場所で、ちょうどその同じ時刻に清水さんが別の場所で飲んでるのを、多分宮地監督だったと思うんですけども、が、取材っていうか、こう、カメラで撮ってて、で、清水さんがすごく管を巻いてるんですよ。で、なんか頭も坊主になってたんですけども、で、そこに電話がかかってきて、何があったのかっていうと、このシスの、結局シスの4人のうち3人がギャングパレードに入ることになりましたっていう情報を聞くんですよ、清水さん。で、ふざけんなよって言って怒るんですよね。要するに、清水さんは翼レコードの社員なんです。で、シスは清水さんが面倒を見るっていう話で話が進んでたんだけど、結局それはできなくなったと。で、渡辺が、ちょっと引き取ることにはなったんですけども、結局ギャングパレードは翼レコードとは関係がないんで、結局のところ、もう渡辺の手のひらの上で遊ばれた結果に終わったわけですよ、清水さんは。まあこの子たち、落ちた子たちも結局シスにした一番の理由は、ニコ生で何万人も人が見てたと。で、この落ちた子たちをちょっと手放すのはビジネス的にもったいないっていうことでシスを結成させたんですけども、結局このある程度の数字を持ってる子たちは結果的に渡辺の手中に収まったわけなんですよ。で、それを聞いてもう清水さんはなんだよっていう感じで、もう焼け酒を飲むとっていうことでですね、それから、まあその後今年に入って、ちなみにこの、選考会は去年のこのですね、ビス誕生の歌のオーディションは去年の9月1日から、始まってたんですよ。まあ全部この話はそっからの要は 1,2 ヶ月ぐらいの話だったわけですよね。で、それからまあ数ヶ月経った今年の1月の初めに、アイドル甲子園っていうのがありまして、それに私も行ったんですけども、それがですね、最後ギャングパレードとビッシュとビスが出るっていう、この渡辺のワックの所属の3グループが出るっていう、鳥で出るっていうのがまあちょっと、売りだったんですけども、で、そこに、清水さんも来てたんですよ。で、このギャンパレに入ったシス、元シスメンバーたちを見る清水さんの姿が映されるんですよ。
ピンポンパンポーオン。ギャンパレはギャングパレードのことです。
で、その後ライブを終えたギャンパレの、子たちに清水さんが挨拶するんですね。で、ものすっごい敬語なんですよ。で、もうカチカチに固まってるんですよ、清水さん。で、ものすごい気まずい感じで、もうあんなことになっちゃった経緯と、今自分はビスのマネージャーを続けているっていうことに関して、なんかすごくお詫びと説明みたいな感じで、でも、なんかギャンパレのことはずっと、ちゃんとね、見てましたっていう。いう感じで、頑張ってくださいっていう感じで、挨拶するんですけども、もうシスだった3人は、もうなんかなんて答えてあげればいいかわからないみたいな感じなんですけども、で、パリピとかが、まあ結果的に、まあ今ここにいるのはシスがあったおかげなんで、まあ結果的にはあんなことがあったけど、感謝してますみたいな感じで、話は終わるんですけども、で、結局、山下さんは結果的にはまあこの会社とこの世界全体に嫌気がこの業界全体に嫌気がさしても不思議じゃねえなとは思うんですけども、あの土下座の件があって以降翼レコードには顔を出さなくなったんですよね。で、そのことを聞いたカンパニー松尾が美しくないねって言うんですけども、なんかもうこのあまりにもこのね、この山下さんの価値観とこの業界人の価値観があまりにも開きがありすぎて受けるっていう感じなんですけども、で、結果的に清水さんは今も働いていると、翼レコードの社員としてビスのマネージメントをまだ今でも、頑張ってるっていう姿が描かれるんですよね。で、渡辺がこうそのこと、清水さん、あんなことあった清水さんについてどう思いますかみたいに風に聞かれて、もうあいつと一緒に仕事はしたくないんだけど、友達としては付き合うよねとか言って、僕友達なら犯罪者でも全然大丈夫なんでとか言って、超そこが笑えたんですけども、 結果的にはまあ清水さんは何をしたのか結局語られないんですけども、どうやらよっぽどなことをしてるらしいと。でもまあ未だにね働いてる。そのことが監督が連れてきたあのバンドマンのね、トークショーに出た人は気持ち悪いって言ったんですけども、なんかそんなことがあってもまだ働き続けるのが気持ち悪いって言ってて、で、宮地さんは僕は違うと思うって言ってて、あんなことがあっても働き続ける清水さんはかっこいいと思ったっていうふうに言ってて、まあ人それぞれ感じ方はあると思うんですけども、僕は結構仕事で何かトラブルがあったりすると、辞めちゃう性格なんですよ。あまりそこまで、まあね、根性がないっていうのもあるけど、まあ心が弱いっていうのもあるなというふうに思ってて、一方この清水さんは辞めることのデメリットと続けることのデメリットの天秤にかけた結果で働いてるだけなのかもしれないですけども、はために見ると、まあ確かにちょっと頑張ってほしいなっていうふうに思う部分があるんですよね。まあ、ね、出世の道は断たれたかもしれないですけども、ああいう業界だから、まあ何かしら一発逆転をね、できるチャンスはまだあると思うんで、ね、頑張ってほしいなというところで、すごく感情移入。感情移入ともまたちょっと違うな。こんなダメ人間、まあ要はダメ人間として好感が持てるっていうのが一つと、ダメ人間っぽくなく登場してきてダメ人間だったっていうギャップ、すごく頼れる感じで最初出てきたんで、こんな人だったんだっていう感じで、その落差が面白かったっていうのと、今でも働いてるっていうなんかね、変なとこの芯の強さがすごいなと。いうところでですね、本当複雑なキャラクターだったなっていう風なところですごく好感が持てましたね。で、見返し、まあもう見終わった時すげえ映画見たって思ったんですけども、友達とちょっと話してるとこう全部が茶番だったんじゃないかっていう可能性もあるなという風に思いまして、でその点についてはこのパンフレットがすごいよくできてたパンフレットだったんですけども、そこでこう最終的にギャンパレに残ったシスのメンバーたちが全部ね作りだったんじゃないかっていうことについても語ってて、で映画の中には出てこなかったんですけども、このうちの一人がこれドッキリですよねって土下座の下りで言ってたらしいんですよね。まあそれぐらいもう とてつもないね、あさっての方向の出来事が起こったと。で実はこう清水さんも含めて全部茶番だったんじゃないかっていう可能性は確かにあるけど、結局アイドルって何かとか芸能って何かっていうことを考えると、結果的にそれを見た観客が集まればもう勝ちなんですよね。話題を集めたり観客、まあ従来のファンたちがそれで渡辺すげえっていう風になったらしい、なったコメントが結構なんかそういった一連の出来事でついたらしいんですけども、そこにちゃんと乗っかれちゃってる人たちがいるっていう時点で、まあある種勝ちなわけじゃないですか。で本当がどうかなんてことは結局わからなくても何も問題がないことであって、実際清水さんはねどうやら捕まってはいないようなんで、だから要はプロレスだってあれはまあみんな嘘だと思って分かってても乗っかるじゃないですか。それのすごくよくできた版の可能性もあるよなっていうふうには思いましたね。まあただこの映画作ってた人たちは土下座シーンがなければ映画にはしなかったっていうふうに言ってて、まあドキュメンタリー作家の立場から言うとすごく美味しいものが撮れたなっていうふうなところはあると思います。で、結局ドキュメンタリーもそうですけど、そのプールイが言ったみんな不幸が大好きっていうのってドキュメンタリー映画には絶対必要な部分だと思ってて、何かしらの不幸がないとフックがないんですよね。桜の木の下だともそうだし、ヤクザと拳法もそうだったし、最後に何か予想だに、ね、できない不幸が起こるわけなんですよ。で結局それがあったから作品として、できるものになるわけで、だからドックレックスも結局プロレスをテーマにしてるんですけども、やっぱプロレスっていうのはもともとそういうもんだなと、作りって分かっててみんな楽しめるもので、ドキュメンタリーも作りかどうかは結局分からないし事実が起こるわけなんですけども、 基本的に面白いって思う部分はやっぱり不幸に基づいてるのかなというふうには思いましたね。作り手がいくらこう綺麗事を言っても結局不幸をね、お金にしてるっていうことから目を背けてる作り手っていうのはあんまり信用できないかなっていうふうには思いましたね。あと不条理無理難題を押し付けられた時にいかに面白い反応ができるのかっていうのがこのアイドルを含めた芸能人のもう差がなのかなというのはこの序盤のビス誕生の歌を見ても、すごく思いましたね。ということで今回は、本当に面白かったですね。劇場版ビス誕生の歌とフーキルドアイドルシス消滅の歌について語ってみました。ありがとうございました。